経済総合分析手法の時間です。本日もよろしくお願いいたします。さて本日は分散経営についてお話ししたいと思います。分散経営というのは、やはりこの経営というものを一人の力だけですることはできないということなんですね。まあ作業的にもできないですし、考えるっていうか想像力の面でもね、一人で経営をすることはできません。経営というのは全体性を持っています。それに対して一人の人間の想像力というのは実は無限大というふうに言いたいところですけど、限定されているんですね、実のところ。で、それは私の言っております5つのカテゴリーですね。人間には5つのカテゴリーまして、それはどんなに偉い人でも逃れられないことなんですね。で、まあ伝統の言い方で言うと木下土金水なんですけれども、まあ私は商工図情報って言ってますけれども、これですよね。これの壁がありまして、やはりそのだから5人ですね。5人で共にそのぐるぐると意見を回しながら経営をするというのがいいんですよね。で、その時に会社の顔というのを立てといた方がいいんですね。つまり誰がお客さんから見て見えているかってことなんですね。例えばセールスの時は上の人ですねが窓口になればいいんですね。なぜかというとお客さんはまさにセールスマンという印象がするからです。だからセールス外注とかを受ける時には上タイプの人、まあ火のタイプの人ですよね。金かな、金のタイプの人を立てておくといいんですね。そしたらそこは窓口になるような感じがするんです。だからプロジェクトマネジメントの時は方ですね、水の属性の人を窓口に立たせるといいんですね。というわけで、それぞれセールスとかプロマネもそうなんですけれど、でもセールスといってもなんかその筋力を上げていくっていうことですよね。お金のエネルギーを上げていくということにおいても、やはりそのタイムスケジューリングとかができればいいですもんね。それからやはり時間効率が良ければいいですからね。だからみんなで助け合えばいいんですけれども、お客さんの目から見えるという面ではそれぞれ典型的なタイプの人を窓口にするといいんですね。だからそうですね、5人いれば、まあ計算上は全てのタイプの仕事を受けられるんですね。で、それぞれの人を窓口にすればいいんですね。例えばセールスができる人、デザインができる人、プロマネができる人、タイムスケジューリングができる人、商業仕分けができる人という5人がいれば、それぞれの分野の全部の仕事を受けられるんですね。そしてそのサイクルが50にはなるんですけれど、みんなで助け合えばそれぞれの仕事ができるはずですよね。で、そしてその機械化されていくといっても人工知能が出てくると言われても、この5つのタイプの人ですね、それぞれの強みを生かしてみんながリーダーになればいいんですね。そしてそれを実現するための下作業ですね、マニュアル化できる部分に関しては、まあ機械化されてもですね、リーダーの比率が上がっていけば私は問題ないかなと思ってるんですね。それを私はまあ分散経営と言っていますね。で、まあ今までアメーバ経営とかいろいろ似たことが言われてはいるんですけれども、私どもの分散経営というものの特色はやはりリーダー比率が高いということ、そしてやっぱり一つ一つがやっぱり生き生きしてくることなんですね。それと5種類という名字なんですね。だからこの世には多くの人がいて多くの種類の仕事がありますが、それは5つにカテゴライズされるということなんです。だからまあ一見先入観で関係がなさそうに見えても、例えば水だったら同じ水属性の範囲内であれば、その仕事、一連の仕事が水属性の人はできるっていうことなんですね。で、この5つになってしまうという理由ももう説明してしまいますね。つまりこれは縦横高さに加えて価値と時間というのを加えると5になるんですね。だからそれが一番主に出てくる側面というのは5なんです。だから5つの風っていうことになりますね。で、私とってもいい本と出会ったんですね。五行大義っていう本なんですけどね、それは隋の時代に書かれた本なんで、もう1500年は経っている本なんですけどね。 もうそこでも出てくるんですよね、やはりね、あの水と時の関係とかね、あるいは金の人はこの金の力を下げるとむしろ普通より悪くなっちゃうとかね、私の見つけたことと符合しているんですね。けれどもね、この五行大義は中国本土ではすぐ散在してしまったんですね。やはり、ね、あの治安が安定していなかったんでしょうね、当時はね。そして日本で残った本なんですけどね。でもね、1500年前に見つかりかかってたんですね、この五行の実際というものが。そして今私がこの五行の姿ですね、それが五次元であるっていうことを説明しようとしていますね。今まさにあの説明をしているんですけれども、だからそうですね、人工知能というのもだからその元祖をたどればあのフォン・ノイマンという人になってくるんですけどね。でこのフォン・ノイマンという人のタイプは何だったかっていうことなんですけどね、私は木属性だと思うんですね。私の言うところの小ですよね。だからその仕分けをするような人なんです、このノイマンという人は。だから彼がコンサルティングで作った商業マシンの第一歩の機械は、あの仕分けをするマシンの方が価格計算するマシンよりも早めに出たんですよね。 IBM701 番とか4番とか5番とかそのあたりのマシンですよね。そしてあの彼自身がプロジェクトの仕分けをしていた、商業的なね。でここであれって思うんですよね、ノイマンで科学者じゃなかったっけって。でもね、あの人の正体はあの仕分けをあんなにできるんで、やっぱり商人なんですよね。だからそう、あのやっぱりその商売をする人なんですよ。仕入れをして売り上げを上げる人なんですよ、基本的に。だからそうやって生まれたマシンっていうのも全体的に商業属性ですよね。だから商業属性というのにやはり限界があるマシンなんです。だからノイマンが間違っていたっていうことよりも、ノイマンには限界があったってことなんですね。商業属性の次元内での限界がありました。そして我々人間の日常社会の5次元というものを網羅できないんですよ。それぞれのカテゴリー内は3次元なので、ね、またその変わった3次元なんですよね、小の3次元っていうのは。だから表があるんですよ、商業仕分けの表がありまして、そのお値段はいくらか、それはいつの支払いだったか、そしてなんだろう、まあそういった感じで3次元なんですよ。何件目かですね、つまり何件目の決済でしたかってことでしょう。だからそういう3次元の表が彼の頭の中にはあったわけですよ。で彼の頭の中にあったものはそれだし、コンピューターの正体もそれなんです。その3次元を、まあ、実は2次元なんですけどね。いいこと気づきましたね、2次元です。つまりその値はいくらか、そしてそれは いつのいくらなのかってことですよ。そしてクロック数を上げればその扱える数が増えるけれども、その数はいくらかっていうこと、その2次元しかないんですね。まあだから私の記号で言うと V と Y ですよ。それを他の次元に当てはめるわけですよ。そしていっぱいクロック数を増やして3次元まではね、並べれば3次元っぽくなるんですよ。でまあそれぞれだから、それぞれ3次元内の、まあ、下作業はできるでしょうね、下準備というか。だからリーダーを増やせばいいんですね、本当で。リーダーを増やして、でそれぞれが窓口になってお客様と接すれば、それぞれのあのカテゴリーの仕事を引き受けることができ、そして会社の内部で、まあ、コンサルティングチームの内部でその5人で融通し合えばいいわけですよね。あの行動と知恵を融通し合って共に解決し合えばいいんですね。でそこで出てくるの、僕は IO ポイントなんて言い方してますけど、ね、だから車のキャラクターっていうのもありましたね。前回言いましたように、まあ、ベンツは乗タイプで、まあ、トヨタ車は小ですよねっていう。だからなんだろう、ある程度以上動く機械っていうのはやっぱり人格みたいなものが出てくるんですけどね。その人格みたいなものっていうのはだから使命なんですよね。カードでもあるように使命ですよね。まあトヨタ車の場合はだから小が顔なんですよ。そこに意識を合わせて作られた車ってことですよね。うん、だからなんでしょう、ドアノブとかそういう詳細がトップの人がわからないとか、 まあそういうもんなんですよ。その商業っていうのはバランスであったり外注主義なのでね、そうやって生まれた車なんですね。まあでもね、だからそこはだから商の性格をまとった車なので、私としてはそれがむしろ好きっていうのは、私はそれが好きなタイプっていうことなんですよね。うん、で今度あのだから大統領さんが変わりましてね、某国のね、で彼はなんかその金のタイプですよね。だからこうなんだろう、価値を上げて突っ込んでいくっていうセールスマンタイプなんですけどね。でその核抑止論っていうのはだからその共同体とか、まあ、会社とかねの仕分けとかをやる人の考えそうなことなので、だからそれ以外のタイプの人が大統領に立った時は、まあ、ルールが変わってくるっていうかね、だからみんなの反応がちょっと変わってきたでしょ。だからそういうのに耐えきれる論理かなと思うんですね、核抑止論ってね。だからね、僕はそういう意味でね、もう次の時代に入ってしまったんで、まあ、何でしょう、もう素直にね、世の中が5次元だってことを認めちゃった方がいいと思うんですよね。そしてだからあの時代のことをね、もう少し冷静に振り返ってみたらどうかなと思いますね。そしてね、5っていうのは自然な数でね、もう5次元に触れてるとね、もう細々したことがね、まあ、バカバカしくなってくる。計算によって未来を作り上げようとかどうでもよくなってくるんですよ。だからバランスが取れてりゃいいかなっていう気持ちになってきました、私はね。そう、その5つの糧のバランス、そしてそのなんだ、根底にどっちを置くかですよね。仕分けを置くのか時間割を置くのかみたいな争いもあるかもしれないですけどね、それもどっちもでもいいかなと思いますよね。協力し合えりゃいいわけでありましてね、みんなもそう思います。ではご清聴いただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。